ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り気がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。ここにありますね。腹を立ててはならんと。教祖様のご理解、腹を立ててはならんと。なぜ腹を立ててはならないのか。それは神様の願いにかなわないからということになりましょうかね。まあ腹を立てるというところには我がありますね。我があるから腹を立てる。自分の思い通りにことが運ばない。誰彼に八つ当たりをする。腹立たしく思う。一切の事柄が自分の思い通りに事が運ぶ時に腹を立てるような人はほとんどいないと思いますね。思い通りに事が運ばない。そこにイライラしてくる。いわゆる腹が立つ。言った通りにしてくれないから腹が立つ。思い通りにならないから腹が立つ。ということでしょうからね。まあその我を取ってしまえば腹が立たなくなるのかもしれませんね。信心の稽古とは我情我欲を外す稽古だと。なぜ私どもが腹を立てるのか。それはやはり我というものがあるからだと思いますね。ああしたい、こうしたい、ああったらいい、こうあったらいいという我ですね。このお道の信心の要というものはやはり天地書きつけということですね。その天地書きつけ、それは天地金の神様が教祖様に書きためておけと、そして氏子に渡せと、いわばこれは書きつけだと。買い物に行くでも、それこそ物事を買う物を品物ですかを忘れないように書きつけていくであろうと。まあ遠くまで買い物に行って帰ってきた、しまった、あれを買い忘れてたということがよくあるものですね。その買い忘れたりしないようにメモをしていく。そしてそのメモを見ながら買い物をする。そしてまあ買ったか買わないかチェックしていく、収集をつけるというようなこともありましょうね。そのいわば書きつけというわけです。いつでもどこでも忘れないように心に書けるものだと。さあどこが心にかけるべきものなのかということですけれども、今朝いただきますのは、もしそれが私どもの願い事であるならば、私どもがあれが欲しい、これが欲しいというものであるならば、それは書きつけをする必要はないわけですね。なぜ忘れるのか。買い物に行って忘れる。それはあれも買わなくちゃ、これも買わなくちゃと思っているけれども、実際にはそれほど必要ではなかったり、何が何でも今必要だというものに関しては買い忘れることはほとんどありませんね。あ、今日はあれを買いに行こう、今日は卵がないから卵を買いに行こう、卵を買いにその目的で行く。買いたいというものがはっきりしているからですね。 その時に、あ、しまった、卵を買い忘れたということはほとんどないでしょうね。ついでに、あ、卵がもう切れそうだから今度スーパーに行ったら買っておこうと、まあついでに買っておこうという程度のことならば忘れるかもしれません。今日言いたいのは、自分が欲しいものならば決して忘れることはなかろうというわけです。ということは、天地書きつけということは一体何なのだろうか。これはいわば、子供が買い物に行く、親がこれとこれとこれを買ってきてくださいねと書きつけをして渡す、そういうようなものではないでしょうかね。子供は自分のお菓子を買いに行こうとする。それこそ先日のグリコではありませんが、子供はおまけ付きのグリコを買いに行こうとしている。そこに母親がスーパーに行くならついでにこれも買ってきてちょうだいとメモ紙を渡す。まさに買い忘れのないように、忘れてしまわないように書きつけに、何と言いましょうかね、紙切れにでも書いて渡すということになりましょうね。人間が自分で願うことにそれを忘れるようなことはあまりなかろうと思います。しかし親から言いつけられた、これを買ってきてちょうだい、忘れないようにねというものに関しては忘れる可能性が大きいですね。ということは、何のために駆けつけを渡すのか。それは親の願いを忘れないようにということではありませんかね。してみると、その天地駆けつけというものは、子供が願う願い事ではなく、親が子供に対して願う願い事という色合いの方が強いと思いますね。いわば天地金の神様が人間氏子に願っておられる、このことを忘れないでくれよ、いつどういう中にあってもいつでも忘れないでいてくれよというものが天地書きつけだと。ですから、おかげは我が心にありという、その我が心を忘れないでくれよ、いつでも我が心になってくれよという神様の願いを書きつけとして渡されているといただくのが、まあ順当なところではないでしょうかね。ですから、池上金光大臣、天地金の神、一心に願う、神様が一心に願っておられる、それこそ氏子が、人間氏子が和らぎ喜ぶ我が心になることを一心に願っているということではないでしょうかね。今月今日で頼めと、それは氏子の方も自分が我が心になることを自らも頼んでくれよと、まあ自分でも願えよということでしょうね。神様が、人間氏子が和らぎ喜ぶ我が心になることを願っていると、そのことを忘れないでくれ、そしてあなたも願ってくれというのが天地書きつけの、まあいろいろな意味合いがあるでしょうけれども、一つの大きな意味合いだと思いますね。師匠大坪宗一郎氏の又の御教えに、ある時神様から、誠の信心とは安心のおかげをいただくことですといただいておられます。信心というけれども、おかげ信心であったり、お願い信心、お礼信心、まあいろいろな信心の形があるのでしょうけれども、 その中でもいわゆる誠の信心と言われるもの、その誠の信心をすると安心のおかげがいただけれるというわけですね。誠の信心をしていないから安心がいただけないとも裏を返せば言えるのでしょうね。この天地書きつけにあります我が心、和らぎ喜ぶ我が心、これはどういう心か、もしそこに腹が立っておったら、これは我が心ではありませんね。腹立たしい心、イライラした心、または心配な心、さあどうなるだろうかといったような心配する心、そういう心配があったり腹を立てておったりイライラモヤモヤしておる心、そこに安心はありませんね。安心しておれる心、それはもちろん安心しておれるということは心配もなければ不安もない、不安心配イライラモヤモヤ腹立ち、そういうものの中にとても安心の心は生まれませんね。ですからそういう私どものもろもろのいわゆる安心とは程遠いような心、和らぎ喜ぶ心とは程遠いような心を見つけ出し、一つ一つまあ取り除いていかねばならない。どうしたら腹を立てずに済むだろうか、どうしたらイライラしなくて済むだろうか、どうしたらこのモヤモヤがなくなるだろうか、どうしたらそれこそ不安や心配な心がなくなるだろうか、ということに目を向けてそれを取り除く努力がいるというわけですね。まあわがままであったり、やはり牙城牙欲が元になっていることに違いありませんね。ああってほしいとか、こうあってほしいとか、ああしたいこうしたいといったような牙城や牙欲を外さなければ、それらがあるから喧嘩にもなる、腹も立つ、不安心配がある。さあそれこそ明日支払いができるだろうか、明日の食べ物があるだろうか、それは明日食べたいといったような自分で何とかしようという心がやはりあるからでしょうね。神様任せで大安心とも教えてくださいます。その神様任せに慣れていないからということもありましょう。ではその安心のおかげをいただく、神様任せで大安心の心をいただくにはどうしたらいただけれるのか。ただ話を聞いて教えをいただいて、ああ神様とはそういう方か、あなるほど、神様は人間氏子の幸せを願っておられる神様なんだと頭で分かっただけでは、何か物事が起こってきたらすぐ心は動揺します。不安になります。心配が起こってきます。その不安心配、そういうものが起こらないようになるにはどうあったらよいのか。これはやはり信心の稽古以外にありませんね。稽古です。1にも稽古、2にも稽古、3にも稽古。それは神様のお働きを感じる、神様のお心を感じる稽古をする以外にありませんね。師匠がよくそのもうしておられましたことの中にミニご理解にもありますが、そのお医者さんが、まあ、外科のお医者さんでしょうね、自分の子供を手術する、それができるようになったら一人前だと、それは手術をする腕に自信ができたからだと。もしそれこそ手術をして失敗するだろうか、うまくいくだろうかと、その自分の腕に自信のない時にはとてもできませんね。自動車の運転でもそうですね。初めのうちは心配です、不安です、ぶつかりはしないだろうか、誰かがぶつかってこないだろうかと、 まあいわゆる不安心配がある。しかしそれを体験を積み重ねることによって何気なくそれこそ不安も心配もなく運転ができるようになる。そのためには車を運転するという体験を積み重ねなければならない。ですから私どもがただ神様はこういう神様ですよと聞いただけでは不安心配はなくならない。日々の生活の中になるほど神様が助けてくださるな、なるほど神様がお守りくださっているな、あ、こういう神様の心なのかという、そういう新人体験、神体験というものを積み重ねていく中に初めて安心の心がいただけれる。何が起こってきても、あ、これも神様のお働きの中だ、神様が私の幸せを願っての神様のお働きの中だという実感がいただけれるようになる。そのためにはやはり一つ一つおかげをいただいていくという実体験もいりますね。その実体験、神様のお働きを体験していく一番の近道、早道、それが今起こってきている成り行きを大切にさせていただく尊ということでもあるわけですね。その成り行きを大切にする尊ぶところに、あ、これは神様のお働きだと感じさせずにはおれない神様のお働きがあるのです。ですから、なるほど、成り行きを大切にしてよかった、ああ神様がお守りくださったな、あ、こういう神様のお心であろうかというものを成り行きを大切にしていくことの中に感じ続けることができる。その神様を感じる体験の積み重ねによって初めて安心の心がいただけれる。その安心の心がいただけれるところに和らぎ喜ぶ我が心もいただけてくるようになるということになりますね。ですから愛楽理念の母体は成り行きを大切に尊ぶことだと、その成り行きを大切に尊ぶことによって神体験の積み重ねができ、その神体験の積み重ねによって安心の心がも生まれてくる。そこから初めて和らぎ喜ぶ我が心ということにもなってくるわけですね。しかしこれはその気になっていなければできません。その気になり続けることのために駆けつけがいるのです。ついつい私どもは忘れてしまいます。忘れてしまって牙城を出します、我欲を出します。イライラ、モヤモヤ、腹立ち、不安、心配が起きます。そういう時に書きつけを思い出し、いやいやこれではいかん、我が心になろう、どうしたら我が心になれるだろうかという精進努力がいるわけですね。そのための書きつけである。それは神様の願いを忘れないでくれよという書きつけであるとも言えますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。